発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さて、それでは3月2回目の発電マンの登場です。岩堀義弘さんです。こんにちは。
どうもこんにちは。
今年度まさしく終わっていくっていう話で、
はいはい、
第2週目の金曜日のこの時間の時にはですね、はい、新しい4月からの制度についてもお話ししていただいたり、
はいはい、
その後太陽光発電による、売電というものが終わる人たちが出てくるよと、はいはい、10年で卒業なんですよという ね、はい、お話も出てきたりしまして、
はい、
まあ出会いと別れの季節にふさわしい話に
そうですね
なりましたが、はい、まあ、このその10年という間にも随分とエネルギー事情も変わってきたので、
はいはいはい、
やってきた方も思い直してみると感慨深いものはあるでしょうね、はい、
そうですね、まあ、本当に、まあ、激動というかですね、 もっと言うと僕らはまあ20年ぐらいこの仕事やってるわけですけれど、まあ、想像もできなかったような世界がね今繰り広げられてるなっていう気がしますよね。こんなにそこら中に太陽光発電がねついてるなんていうことはまあ想像できなかったですし、まあ、本当に今それこそ蓄電池とかもね普及の段階に入ってきてますし、素晴らしいです ね、 本当にね、
世の中の動きってある程度まで来るとバンとこう本当に移り変わっていく感じがしますね。
うん、そうですよね。やっぱまあ一つのきっかけはまあ震災だったとは思うんですけれど、あの時にやっぱりエネルギー国内のエネルギー危機みたいなイメージがちょっとあって、ね、で菅さんが再生可能エネルギー法をね自分の退陣との代わりに置いていくみたいな置き土産みたいなことで言いましたけど、まあそれのおかげもあってですね、まあ、今こうやって太陽光発電とかね再生可能エネルギーが本当に素晴らしい普及をしているということはありますよね。
それとやはりそのヨーロッパが一気に EV 車に電気自動車に転換するという方針を決めたっていうのは大きいですね。
まあそうですね、やはりそれだけ環境問題に対して世界的に非常に関心がもう高まってるどころではない、もうこれはもう必ずしなければいけないという覚悟はヨーロッパのありますね。まあ、その辺は日本も太陽光とかね再生可能エネルギーがある程度普及したとはいえ世界レベルにはまだ全然達してないなというところはありますよね。
これ先進国のような気がしてましたけどね、日本は。
まあ、先進国だったんですよね。過去形になっちゃいましたよね、もうね。
あらら、
はい、あら本当に世界はもうどんどんもっと先へ行ってますから。
中国あたりでもすごく環境汚染のことを気にし始めてるようですね。
そうですね、まあ、本当僕も 3,4 年前かな中国行った時もものすごいひどいこうガスでね、大変な空気の汚い状態だったのが、まあ、最近は割とね綺麗になっているとも聞きますし、それからやっぱりその環境問題を良くするためにも国家レベルで一気に舵を切ってますからね今。
あの国は変わるときすごいですからね。
すごいですよね。
まあ袋が大きいだけに、はい、あそこがどう変わるかっていうのは確かに世界を変えていく大きな舵取りになる可能性はありますね。
そうですね、本当にヨーロッパに ついで中国もね、まあ、EV 化をもう強力に推し進めてますから大変ですよね。
で日本ではなかなかその、ね、電気自動車という方にシフトするっていう動きがまだそんなにない。
そうですね、やっぱりどうしても、まあ、国内の自動車メーカーのねある程度既得権益を守ろうと思うとどうしてもまだエンジンをできるだけ長引かせたいみたいなところも働くんでしょうけど、
システムが違うわけですもんね。電気自動車はモーターで動く、
そうですね、
一方車はエンジンで動く。
そうですね、
方法が違うわけですよね。
そうですね、まあ、できるだけエンジンを長引かせながらその、まあ、ちょっと その間にEV へねトヨタとかそういったところも徐々にシフトしていきたいっていうのはあるでしょうけど、まあ、中国あたりはね逆にその今までの既存のエンジンの自動車業界の中では存在感があんまりなかったですから、うん、逆に早く EV 化して自分たちの存在感を高めたいっていうのもあるでしょうしね。 そう。
で今月の初めになるんですけれど、はい、燃料電池車というのをね、日本の場合は進めてますけれども、はい、そのトヨタ自動車とか政府系の金融機関などの合わせて11社が新会社を設立してるんですね、
はいはい、
でこれはインフラの整備を進めて燃料電池車の販売の拡大を目指すというものなんだそうですけれど、
はい、
まずはその水素ステーションなどのインフラが必要だということもありますし、
はいはい、
それからその車についてもう少しこう手に入りやすかったり、
はい、
あるいはその買うということではなくて借りるであるとかね、はい、そういう方法で使える制度も考えていくということなんだろうと思いますけど、
はい、
燃料電池車は、どうなんでしょうかね、この先行きとして電気自動車と、
そうですね、これはもう覇権争いというかですねまたこの辺はね、それぞれの良さメリットデメリットやっぱありますからね、どちらが主導権を取っていくのかなというところはありますよね、まあ、電気自動車の方がでも早いよ、まずは先にね来るでしょうか、燃料電池車はもう少しちょっと時間がかかるのかなという気はしてますけどね。
これ買った後車ってずっと乗るわけで、
はい、
ランニングコストかかりますよね、
はい、
それがあとは電気自動車と燃料電池車とどっちがどうなんだろうっていうところも、
そうですね、
実際のユーザーとしては気になりますよね。
そうですね、そうですね、
これからどっち買おうかってもし悩んでる方がいたら、はい、どっちを進めたらいいんだろうっていうところですもんね。
まあ燃料電池車どうでしょう、もう値段もまだ比較したことはないんですけど、 まだまだやっぱコスト的に高いじゃないですか、燃料電池車はね。
そうですね、
どうしてもね、うん、EV は電気自動車はねだいぶ、まあ、あの各メーカーもいろいろ出てきてますし、
割と小型化されてるっていうのも強みかもしれませんね。
そうですね、コンパクトになってきてるし、うん、あのね、値段もそれなりにこなれてきてますからね、うん、あとまあどうしても走行距離が短いとか、
うん、
だからまあ共存して、まあ、その燃料電池車にふさわしい走り方をする それを求める人とやっぱり、まあ、EV でいいという方と、うん、まあ、ある程度共存していくのかなという気はしますけどね、うん、はい、
電気自動車じゃなくて電気自転車って言いますか、
はい、
二輪でバイクで電気のものが出てますよね。
ああそうですよね、
ああいう使い方は非常にその電気、
そうですね、
電池車としては合ってるような気がしますね、はいはい、見てると。
うん、そうですよね、それで、まあ、それこそ今太陽光発電がねこれだけ普及してくるとやっぱり家の屋根あるいはまあカーポートなんかも今増えてきてますから、
ー
カーポートで発電し
て、
そうですね、うん、それをまあ蓄電池に貯めてそのままあの電気自動車なり電気バイクに、うん、充電して使うという形も取れますから、
シニアカーみたいなものもそうですよね。
あ、まあまあそうですよね、うん、そうなってくるとそれこそランニングコストが自前の電気で済んじゃうっていうことになれば、
かなり近回りはそれでね
コスト安くはなりますよね。
そうですよね、
そうですね、
うん、なんか私たちが子供の頃に見た、
はい、
あの漫画だったりとか、
はい、
SF 小説に出てきたような未来がなかなかやってこないんですけど
ね、えもうすぐそこまで来ているようでありながらなかなか手が届かないみたいなところありますよ ね、まあ、技術的には十分いけるでしょうけどね、もう、うん、
水陸両用じゃなくって今度あの空を飛ぶ自動車っていうの もう今出始めてますもん ね、
はい、そうですね、
研究段階ではね、
そうですね、
立体的になっていくんでしょうかね、なんか人間の感覚の方が追いついていかないところはありますけど、
なんかやっぱり変化に対してあの希望はありながら自分自身は変化あんましたくないみたいなそんなところはありますよね。やっぱであと既存の業界としたらやっぱり既得権益を守りたいっていう力学もどうしても働きますしね、
そこを
守りながら徐々に変化していきたいっていうそういうののバランスでしょうね。
そうですね、ただここからはなんか思い切りのいい人たちが勝っていくような時代になりそうな気がしますけどね。
そうですね、本当にね、なんかアメリカのテスラみたいな会社がね、イーロン・マスクさんみたいな人がガーッと来ていきなりね宇宙へ旅行行くぞみたいなどんどんやっちゃうみたいな人もねいますから、そういう人と既得のね変化を求めない人たちとのこう、まあこういろいろこれから戦いが始まるんでしょうね。
発電マンは来年度は目標はありますか？
まあまあ、それこそ今ですね、新しいそのエネルギーの、まあ、制度というかですね、まあ、蓄電池を含めた、まあ、 スマートハウスというようなものはこれからどんどんどんどん広がっていくでしょうから、それに対応してやはり僕らも変化していかなきゃいけないですし、それからあの農業と太陽光のシェアリングっていうのも進めていきますし、うん、まあ今まで通り、やっていくっていうことですね。
一歩先に進んでたんですね、発電マンはね。
まあまあ、ね、そうですね、常にやっぱ先を見ては動いてますんで。
ではまた来年でもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今までの発電マンのお話については FM ハイのサイトからアーカイブがありますので、そちらでもお聞きいただけます。ぜひどうぞ。このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。